箴言16章から17章、あなたのしようとすることを、主、ヤハウェに委ねよ。あなたにとって、委ねるとは、何を意味するでしょうか。ある人にとっては、それは諦めること、つまり、自分で努力するのをやめること。またある人にとっては、いろんなことを事前に考えるのをやめて、大胆な計画にでも身を任せること、かもしれません。しかし、そのどちらにも問題があるのは、明白ではないでしょうか。聖書が勧める、委ねるとは、何をするにも、すべてを祈ることから始めることです。それは、例えば、長距離ドライブをする前に、まず神に祈るようなことです。運転は自分がするのですが、その運転する自分が注意散漫にならないように、祈るのです。また、委ねるとは、恐怖心に打ち勝って大胆に生きる、という以前に、自分の思い悩みを神に正直に打ち明けることでもあります。委ねるとは、自分の創造主に自分の心も、体も用いていただくという、真の自分らしさが生かされる歩み方です。そして、神に委ねた生き方とは、何よりも、一日一日を大切に生きることです。1、人の歩みを確かなものにするのは、主である。人は、心に計画を持つ。主、ヤハウェは、その下に答えをくださる、16-1とありますが、計画とは、準備とも訳すことができる言葉、答えをくださるとは、答えは主、ヤハウェから来るとも訳すことができます。ここでは、計画は、人に属する一方で、答えは、主、ヤハウェに属するという対比が強調されています。これは、私たちが心の中で将来への様々な思い巡らしをするときに、それを実行に移すという答えが与えられ、また、それが他の人に伝わる、下の言葉として明確化してくださるのは、主、ご自身の御業である、ということです。そして、この御言葉は、人は、心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは、主である、16-9とほとんど同じ意味を持っていると思われます。私たちは何をやるにしても、人との協力が不可欠です。私たちの言葉がなかなか他の人に伝わらないのは、主の導きがないことの印なのかもしれません。ですから、人に何かを分かち合う前に、何よりも優先して、主に向かって十分に祈る時が必要だと言えましょう。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし、主は人の魂の値打ちを測られる、16-2とありますが、行いとは、道。歩みとも訳され、魂とは厳密には、霊と訳され、心の奥底に隠された動機、お主が測られる、という意味だと思われます。つまり、この箇所の意味は、人は、誰も、自分が正しい道を歩んでいると思い込んでいるのは常だとしても、主は心の奥底にある動機を見ておられる、というのです。これは、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは、死の道である、16-25という言葉と結びつきます。自分はまっすぐに歩んでいると思う人に限って、地獄への道を歩んでいる、ということがあるからです。例えば、日本を戦争に駆り立てた指導者、バブル破綻の前に、土地は値上がりするという前提で会社経営や融資を考えた人々は、自分たちの方向は正しいと思いながら、人々を地獄の苦しみへと導いてしまいました。ですから、同じ、道、という言葉を使いながら、すぐなものの王子は悪から離れている。自分の命を守る者は、自分の道を監視する、16-17と言われるように、自分の道を注意深く監視する、という必要があるのです。とにかく、私は見えている、私は分かっている、と思うことの危なさを、これらの御言葉から教えられます。無知の知という哲学用語があるように、何よりも、自分の限界を知ることこそ、最も必要な知識です。パウロも、人がもし、何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです、と言っていますが、それに先立って彼は、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めます、と、知識よりも、神を愛することを優先するように勧めました。第1コリント8-1-3。 心の底に神への愛が見られない計画は虚しいものです。そしてこれらすべてをまとめるように、あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。16-3と語られます。委ねるという言語の基本的な意味は、転がすで、働きを自分の手から主の手に明け渡すことを意味します。具体的に言うと、例えば何かの働きに着手するときに、主よ、この働きの責任を担ってください、私はあなたの手足として動きますから、と祈ることではないでしょうか。16章4節は、主ヤハウェはすべてのものをご自分の目的のために作られた、で一呼吸置いて、悪者さえも災いの日のために、と続けて読むべきでしょう。これは自分に害を加えようとする悪者のことで悩んでいる人に向けて、主が最終的な裁きを下してくださるという安心感を与えるために記されたものです。しかもその悪者も神のご支配の中で私たちを鍛え成長させるために用いられます。ですから私たちに求められるのは、私たちに危害を加えようとする人に注意を払う以前に、常に主の計り知れない遠大なご計画に思いを馳せ、今主から課せられた課題を一歩一歩着実に成し遂げていくことです。主ヤハウェはすべて心おごるものを忌み嫌われる。確かにこのものは罰を免れない。恵みと誠によって咎はあがなわれる。主ヤハウェを恐れることによって人は悪を離れる。 16-5-6 とは一つのまとまりで理解すべき御言葉です。私たちを苦しめる悪に関しての勝手な推測をする前に、主の恵みと誠に信頼し、主の最終的な裁きにも思いを向けながら、今を大切に生きることこそが主の御心です。そしてそのことを励ますように、主ヤハウェは人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせる。 16-7 と言われます。大切なのは常に主に喜ばれるような行いを心がけることです。その時、かつて兄たちの手によって奴隷に売られたヨセフが兄たちと和解ができたように、主がどのような不当な苦しみをも益に変えてくださいます。そして正義によって得たわずかなものは不正によって得た多くの収穫に勝る。 16-8 とあるように、目先の損得感情を超えて主の御心を第一に生きることが何よりも大切なのです。主はあなたのこの地上における働きに深い関心を持っておられます。あなたのすべての働きはお金のためにあるのではなく、神の国をこの地に広げるというより大きな働きの一部です。あなたは主から召されて、この世の仕事や家庭の仕事についているのです。ですから大胆にその働きを主に委ねていきましょう。たとえあなたの働きを邪魔する悪者がいたとしても、それも主の御手の中で起こっていることに過ぎません。そのような邪魔者があなたを謙遜にしてくれます。それと同時に、あなたが自分の仕事の中で神の御名をあがめているとき、主はあなたの敵をもあなたと和解させ、主があなたに託した計画を実現するために用いてくださいます。2、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。 16-18 という御言葉は、人生の真理を端的に言い表した御言葉です。それは平家物語の冒頭に、おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、とある通りです。そしてこれとセットで、へりくだって貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて分取り物を分けるのに勝る。 16-19 と描かれます。人の心の奥底には、強者に対する愛と無力者に対する憎悪のようなものが救っていると言われます。しかしそこに生まれるのは無限の競争と恐怖です。それよりは自分の弱さを自覚している人々と共にいる方がずっと心が安らぎます。キリスト者の交わりとは、心、霊の貧しいものは幸いですと言われるような、自分の心の貧しさを自覚した者たちの交わりです。そこでは強がりを捨てることができます。同時にそこでは決して自分を信仰深く見せる必要もありません。信仰は神の賜物だからです。これは 一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る 17-1 という有名な御言葉とセットにして味わうことができます。この御言葉は、この世的な豊かさを追い求める人への何よりも警告の言葉です。実際、いつもお金に困っているような家庭が、狭い家で肩を寄せ合いながら幸せいっぱいに生きていて、反対に、人も羨むような豪邸に住み、床暖房で温まり、美味しい食事をしながら、互いの心の冷たさが感じられ、心が寒くてたまらないということがありえます。残念ながら、この世では、豊かさと平和が両立するのは本当に難しいものです。なぜなら、富は、多くの場合、人を高慢にしてしまうからです。お金を払えばあなたに頭を下げてくれる人は、この世にいくらでもいるからです。しかし、そのような高慢な気持ちで家族や友人に接するなら、そこには争いが生まれます。しかし、そうは言っても、ご馳走と争いではなく、ご馳走と平和がセットになるような家庭を望みたいのが人情です。そのために何よりも必要なのは、強がりを捨て、自分の心の貧しさを謙虚に認めることです。この世の生活での人間のストレスのほとんどは、人間関係から生まれます。貧しさよりも、争いこそがストレスになります。ですから、心の貧しい者同士の平和を何よりも求めるべきなのです。働く者は食欲のために働く。その口が彼を駆り立てる体 16-26 とは、何とも虚しい表現です。伝道者の書でも、人のすべての労苦は、その口のためにある。しかし、その心は決して、満ち足りることはない 6-7、試薬とあるばかりか、風のために労苦して、それが何の益となろうか。しかも、一生の間、闇の中で食べる。苛立ち、病、怒りは尽きない 5-16、17、薬とあるように、糧を得るために働きながら、そこにいつも、苦しみが伴っている虚しさが描かれています。ただし、その結論は、日の下であなたに与えられた虚しい人生の日々に、愛する妻との生活を楽しめ、9-9、試薬と記されています。つまり、動物的本能に駆り立てられ、豊かさを追い求めて必死に働くよりも、日々の労苦の中で、愛する人との食事の交わりを楽しむことの方がずっと、人生を豊かにできるのです。説著の伝道者の書の解説でも記させていただきましたが、音楽家として最高の成功を収めたジョン・レノンにとって、富と名声は精神的なストレスにしかなりませんでした。彼にとっての幸せは、愛するヨーコとの静かな生活にありました。それを思いながら、自分もヨーコとの生活を大切にしなくてはいけない、と思いました。今、お一人で暮らしておられる方も、愛する友との落ち着いた交わりこそが、人生最高の喜びであるということは変わりません。つまり、豊かさよりも、目に見える人との平和をこそ、私たちは第一に求めるべきです。そして、その際、怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る 16-32 という御言葉こそ、人と人との平和の鍵です。私たちは、怒りの感情に振り回されることによって、友を失います。どんなに強い勇士でも、一人では何もできません。私たちの生活には、いつも怒りの連鎖があります。会社で大きなストレスを受けたため、心が不安と怒りに満たされ、それが妻にぶつけられ、妻が子供に怒りをぶつけ、子供は学校で弱い者いじめをしてしまうというようなことはあってはなりません。私たちは、何にも増して、自分の心を治めることが求められています。それは、町を攻め取るほどの大勝利に勝って、私たちが目指すべきことです。そのために、怒りは、人に対してではなく、主にまず告白すべきでしょう。そのためには、何よりも、詩篇の祈りが役立ちます。自分の味わっているストレスを主に向かって、主の御言葉を用いて告白できるとき、そこに御霊の助けが与えられます。私たちは自分で自分の心を治めることはできません。しかし、主の御霊が、私たちに力を与え、自分の心を治めることができるように、助けてくださるのです。聖書は、決して、 製品ばかりを教えはしません。豊かさは神の祝福の表れとして多くの場合描かれています。しかし豊かでありながら謙遜であり続けることは非常に難しいことです。ですから私たちはいつでもどこでも自分の心を治めることを第一に求め、自分の心の王座を常に主に明け渡すことが大切なのです。3. 背きの罪を覆う者は愛を追い求める者。背きの罪を覆う者は愛を追い求める者 17-9 において覆うとは隠すとも訳すことができ、背きの罪をあらわにすることとの対比です。また同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせるとありますが、これは人の過失を責め続けたり、相手の欠点を指摘し強制してあげようなどという余計なおせっかいをすることで友を離れさせてしまうということです。ただそれは相手の過ちを見て何も言わないということではありません。悟りのある者を一度責めることは愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある 17-10 とあるように、聞く耳のある人には一言で責めるだけで分かってもらえます。一言で分からない人は何度言っても通じません。ただ逆らうことだけを求める悪人には残忍な死者が送られる 17-11 とは、忠告に耳を傾けようとしない時に起きる危険です。残念ながら人は痛い目に遭って初めて自分の悪い習慣をやめることができるという面があるからです。この関連で、愚かさにふけっている愚かな者に会うよりは子を奪われたメスグマに会う方がましだ 17-12 と言われます。子を奪われたメスグマは恐ろしいほどに獰猛になりますが、それよりも愚か者の仲間になる方がはるかに危険なことだと言われます。すべての人は神の最終的な裁きの座に立たされることになるからです。善に変えて悪を返すならその家から悪が離れない 17-13 とは、悪には大きな伝染力があるからです。争いの初めは水が噴き出すようなものだ。争いが起こらないうちに争いをやめよ 17-14 とは、水が大きく噴出してしまってからは止めようがなくなるのと同じように、争いは起こる前にそれを未然に防ぐ努力が大切だというのです。私たちはストレスがたまりすぎるとそれがどこかで爆発します。しかしそれは売り言葉に買い言葉という相手のさらなる攻撃を招くことになる場合がほとんどです。大切なのは、人の過ちを真っ向から指摘する代わりに、あなたの言動は私の心にはこのように響いてしまうと、あくまでも自分自身の心の過敏さ、自分の心の不安定さが問題であるかのように相手に知らせてあげることです。すると相手も自分の正義を必死に主張しようとする代わりに、相手を傷つけないような言動を心がけようと思うことでしょう。争いを起こさないための秘訣は、正義を主張する代わりに愛が目覚めたいと思う雅歌 3-5 ように助けることにあります。そして悪者を正しいと認め、正しいものを悪いとする、この2つを主は忌み嫌う 17-15 とありますが、イエスの十字架は一見悪者を義正しいとするために、正しい者に罪を負わせたように思えます。しかしイエスは私たちを罪の力から解放するためにご自身で私たちの罪を負われたのでした。十字架を法廷の概念のみで説明しようとするとき、そこに矛盾が生まれます。私たちが人の罪を覆うのは、何が正しくて何が悪いかをうやむやにすることではありません。イエスの十字架は私たちの罪をご自身で負うことによって、私たちを罪の負い目から解放し、私たちが新たな気持ちで自分に関する限り神の前に正しくあろうとすることです。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる 17-17 とありますが、私たちの人間関係の基本は相互援助、ギブアンドテイク、関係がベースになりがちです。しかしそれ以前に、私たちは共に生きる、寄り添い合うという関係自体こそが人間関係の基本であることを覚えるべきでしょう。ただそばにいてくれるだけで心が休まるという関係は何にも代えがたい宝物です。 そして、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす 17-22 とは、友情と密接に結びついています。ドイツのことわざに、分かち合った喜びは2倍の喜び、分かち合った苦しみは半分の苦しみ、というのがあります。私たちはそのような人間関係を持っているときに、陽気でいられる時間が長くなり、陰気な時間が短くなり、結果的に体の健康をも保つことができます。陰気を受け入れ合うことで陽気になれる、という道を目指したいものです。自分の言葉を控えるものは、知識に富むもの。心の冷静な人は英知のあるもの、17-27 とありますが、真に知識に富むものは、自分の自慢話も、また、人の同情を求める言葉も必要としません。それは心、霊の冷静さと結びつきます。その関連で、愚か者でも、黙っていれば、知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば、悟りのあるものと思われる、17-28と言われますが、残念ながら、愚か者は、自分の愚かさを隠すために、いろんな知識をひけらかしますが、それは結果的に、愚かさを宣伝することにしかなりません。反対に、口を閉じていれば、たとえ愚かであっても、知恵のあるもの、悟りのあるものと思われると記されますが、これは私たちの心を楽にする教えでしょう。それは、自分を賢く見せようとして墓穴を掘るという空回りから、私たちを救い出してくれます。私たちに何よりも必要なのは、人に向かって口を開く前に、私たち自身の心を創造主に向かって開くことではないでしょうか。私たちはこの世界で生きる中で、さまざまな不条理に直面します。そのような中で、私たちはキリストの御後に従うように召されています。それは、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても、罵り返さず、苦しめられても、脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。第1ペテロ2の22、23というものでした。その生き方は、悪に無抵抗を貫くという以前に、正しく裁かれる方にお任せする、委ねる、明け渡すという、神に信頼する積極的な生き方でもありました。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は、癒されたのです。同 2-24 とありますが、私たちが求めるべき、癒しとは、何よりもイエスの十字架により、神との関係が回復されることに他なりません。そのことが、あなた方は、羊のようにさまよっていましたが、今は、自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。同 2-25 と述べられます。私たちは、自分が羊のように弱く、愚かであることを正直に認めて、すべての働きを、私たちの魂の牧者であり、監督者である創造主との関係で進める必要があります。